それではイザヤ書の19章の16節から、その日エジプトは女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れをののく。ユダの地はエジプトにとって恐れとなる。これを思い出す者は皆万軍の主がエジプトに対して計る計りごとのためにおののく。その日エジプトの国にはカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイルハレヘスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のため一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。で、この神が彼らのために送り出している救い主によって何が起こるかなんですね。宗教じゃなくて。そのようにして主はエジプトにご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打ち、打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプト人に、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。これが神の計画ですね。万軍の主は祝福して言われる。私のためエジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。この彼らに対してあなたのご計画、シナリオを実現するために送られた救い主によって、神様の御心が何によって実現されるのか、それはここに書かれているように祝福によって私たちの生涯にその御心を実現してくださる方です。どうかそのような方として私たちが信じて、その祝福を受けて、それは私たちの生活が楽になるためではなく、人々にこのキリストの魅力を伝えるためであることを覚えることができますように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、前回イザヤ書のこの19章からですね、エジプトに対する神の裁きについて学びました。で、繰り返し言いますけども、この裁きの目的というのは、この神である主がですね、何によってご自身だけが唯一の神であって他には神がいないということを表そうとしているのか、まあ、特にエジプトにはですね、さまざまな神がおられたわけで、神々と言われているものがいましたが、歴史を通してこの方だけが唯一の神であることを表す、それが一つは目的ですね。もう一つはキリストを信じている者とそうでない者の違いがはっきりと現れるためです。まあ、それは宝くじと同じですね。昨日は抽選日の前までは同じものでした。なんだ、信じても信じなくても同じじゃないか。でも信じた者はどっちに入ります？イエス様が言っているように命に入れるけど、信じてない者は燃えるゲヘナの中に入れられてしまいます。どれぐらい我慢するとそこから出られるんでしょうか。永遠ですね。それをイエス様は見てますから、決してイエス様の想像で言ってるわけではなくて現実に見てるので、私たちにそのことをされるわけですよね。で、第3にこの神の裁きがすでに聖書に書かれている通り、私たちは行われたっていうことを知っていますから、キリストが終末時代に起こる裁きが文字通り行われることを信じるためですね。まあ、先ほどですね、明日は東日本大震災ですよね。1995年にも阪神淡路大震災がありますけど、あれ6300人の人が亡くなりましたが、この東日本大震災は2万人以上、さらには今でも2000人以上の人が行方不明ですよね。ほとんどの場合はもう骨になってしまっていると思いますけどね。でもこれらの地震が何を意味しているかというと、この地震が来るよっていうことを私たちに伝えようとしているわけですね。ちょっと黙示録開けられます？16章、ここにないので453ページです。黙示録の16章です。で、この地震がなぜ起きたかっていうことはナマズではないんですよね。 この16章の17節で第7の御使いが蜂を空中にぶちまけたっていうんですね。でその前はどこにぶちまけたかっていうと、12節を見ると大ユーフラテス川にぶちまけたっていうふうに書いてありますね。今のイランがあるところにぶちまけられるわけですよね。でそれを空中にぶちまけると、すると大きな声が溝を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したって言ったんですね。で神様がご自分が計画したことが成就するために何が起こるんですかっていうと、すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったっていうんですね。現実にイスラエルが1948年5月14日に建国されたから、された後に地震の数が90倍に増えました。なぜかイスラエルの国がこの地上に起きた途端に、神のタイムテーブルはそれまで止まっていました。それがカチッカチッカチッカチッと動いてますから、その動きがここに来た時に、今私たちがイザヤ書でもこの16節から学んでいる、その日が近い、主の日が近いので、この日が来るよっていうことを私たちに伝えていますね。もちろん日本だけではありませんよね。2004年でしょうか、スマトラ沖の大地震があります。すごい遠くで地震が起きたのに、すごい津波が来て、このプーケット島でですね、その、 12月っていうのは、オーストラリアの人たちと、この南半球と北半球と違いますよね。そして北、南半球にてオーストラリアの人たちが、そのプーケットっていうところでですね、余暇を過ごすために多くの人がそのホテルに泊まっていましたけども、一瞬にして飲まれてしまったんですよね。あれは12月 の、 クリスマスの時期だったんですよね。ですから私たちに言ってるんです、この地震が来るんだよって。で私たちはこの時どうしてるんですか。逃げまとって避難所にいるんでしょうか、体育館にいるんでしょうか。私たちは天に上げられちゃってます。だからそれを私たちが、先ほどイエス様が私にとって良いことをしてくれてるっていうことが明らかにされるんですと、明らかにされるわけですけども、他の人たちにとってはもう一つの方が起きちゃいますね。信じないものと信じるものがはっきり違いが現れる、このこれが来るよっていうふうに我々に言ってるわけです。だから今起きてることがこのことの予兆なんだっていうことを私たちは知ってるわけですよね。ただ聖書を学ばない人は知らないです。教会に行ってても知らない人もたくさんいますね。まあ、先ほど前にも言ったように、教会って何なのって言いましたか教会何年行ってんですかって、知らなければわからないですよね。教えてもらわなければ。このイザヤ書の19章の裁きはすでにイザヤ書18章で学んだように、現在のエジプト、スーダン、エチオピア、さらにはソマリアまで含む地域を支配していたクシュ王国が、その当時最も強国であったアシリアに戦いを挑み、さらに自分たちの勢力を広げようとしたわけですけれども、しかしクシュ王国は2度アシリアに敗れてしまって、その結果国が衰退し滅んでしまうということが起きたわけなんですね。それは神である主がアシリアに対してご自身の御心を持っていたからなのですね。まあ、先ほど読んだところでもそうですけども、ちょっとイザヤ書の戻ると、アッシリアっていうのは誰のためっていうふうに書いてありました。私の手で作ったアッシリアっていうふうに言っていますから、この神のシナリオの中でこのアッシリア帝国っていうのは起こったんだなっていうことがわかるわけですよね。ですから神がこのようにアッシリアに対してご自身の御心を持っていたということがわかるわけですけど、しかしエジプトを支配したことによってこの神の御心を考慮に入れなかったんです。なぜかというと、全部彼らは誰のシナリオでアッシリアに戦いを挑んだんですか。そうです。でキリストを信じてるっていうのは何を信じてるって言ってるかというと、この神の御心を自分の中に取り入れろってことなんですね。それを知らないと私たちは自分のシナリオだけで生きてしまうものです。ところがその結末っていうのはひどいものですね。最後は何ですか。先ほどイエス様が言ってるようにゲヘナの中に投げ入れられてしまう。それは人間の頭の中で、今、人間たくさんいますけど、そのシナリオは自分の中に入ってます。 ないです。でもイエス・キリストの中ではそのシナリオが人間の中に、人間に対して持ってない人いますか。先ほど私たちがマルコの9章で読んだシナリオを持ってない人って存在してます。どっちですか。いないですよ。一人もいないです。なぜかというと、人間は神が作った創造物ですから、霊的な存在ですからね。だから一人もいないです。このシナリオを持っていない人間というのは一人もいないんです。そのことを知らせるっていうことが私たちの責任でもありますよね。で、エジプトに対する神の裁きは、エジプトがナイル川がもたらした恵みのように、彼らが作った神々を拝んでいるものに対する裁きですよね。で、その神々を拝むっていうのが悪いんではなくて、見てくださいね。彼らが作った神様を拝みますが、イエス様が言ってるシナリオをこの神様は私たちに持ってます？持ってないんですよ。信じるものと信じないものの違いがこれほどはっきり、中間がないわけですから、どっちかしかないんです。そしてそのどっちかを決めるのは何です？イエス・キリストを聖書に書かれている通りの方として福音によって信じるか信じないかによって、洗礼を受けたか洗礼を受けてないかじゃないですよ。洗礼というのはイエス・キリスト、誤解しないでくださいね。洗礼というのはどういう意味を持ってなければ洗礼にならないかというと、福音のようにイエス・キリストを救い主として信じたものが洗礼を受けると、私たちはもう救われているわけです。もう救われている、このイエス・キリストを信じて救われているってことを、この洗礼というのを表すんであって、洗礼を受けたら救われるわけじゃないんですよ。そしたら行いが入っちゃいますから。そのエジプトに対する裁きは、一つは内乱でしたね。次にナイル川がもたらす産業に対する裁きですけども、その裁きというのは、一つはこのナイルデルタというのがものすごい肥沃な土地をもたらしたものですから、そこに牧草が生えてましたよね。ですからそのことが6節で、多くの運河が臭くなり、エジプトの川川が水かさが減って冷え上がり、アシやヨシも枯れ果てる。その次は8節で、漁夫たちは悲しみって書いてありますから、漁業に対する壊滅的な破壊が起こりますね。さらにはエジプトでは何が主要産物であったかというと、エジプト麺です。それは今でもそういうふうに言いますね。タイシルクっていうのは絹では有名ですけども、エジプト麺っていうのは今でも有名ですよね。ですからそれらの産業に対する壊滅的な裁きが起こるっていうことを言ってるわけですね。さらにはそこにサオンっていうのとノフっていう名前が出てきますけど、ノフっていうのは古王国、エジプトは古王国、中王国、新王国っていうふうに分かれています。そしてこの古王国っていうのは第三王朝から第六王朝までのことを言うんですけども、それは紀元前2686年から2185年までのことを言います。で、その中で第四王朝っていうのはクフっていう王様と、ちょっとここに書いてありますんで、これですね、ここに有名なクフ王は何を建てました？ギザのピラミッドです。この世界の中で最も大きな建造物というのはこのエジプトのギザに建ったピラミッドですね。さらにはその以外にこの有名な、ちょっとカフラというのは第二ピラミッドですね、ギザに。もう一つはギザに第三ピラミッドを建てたのがメンカウラーっていう人です。まあ、私たちは2008年にエジプトに行っていますので、エジプトで見たときに一番でっかいですね、クフ王のピラミッドを見ました。あれはピラミッドっていうのは何ですか？あれはお墓ではないですね。お墓ではないです。今はもう考古学的にお墓ではなくて、彼らが礼拝する場所、礼拝している神がどのような神であるかを表すためのものなんですよね。そしてここはですね、このギザになりますけど、ギザっていうのはエジプトで何ていう町にあります？暖かくなるやつ何て言いますか？カイロ。でここにカイロっていうのはどういう町か分かります？カイロっていうのは
エジプトっていうのはもともと 100% クリスチャンがいたんです。なんていう派のクリスチャンですか。コプト派ですね。コプト派、コプト派の大本山がこのカイロにあります。で、今言っているこのノフっていうのが何かというと、古王国の時代の首都で、それはメンフィスっていうふうに言われます。さらにはエジプトっていうのはエジプト人が支配していたわけじゃなくて、途中でヒクソスっていうのがこの 南下してきて、そしてエジプトを治めるんですね。そのヒクソク時代のことが出エジプト記の一章に出てる王様なんです。でその後に25王朝っていうところで、ここが先週学んだようにクシュ王国によって支配されたっていうことが起こるんですけども、再びそのアッシリアによって滅ぼされてしまったクシュ王国が再びエジプト人がここを支配するようになるわけですね。そこで彼らはやはり人間が持ってる差がですけども、自分の傲慢って何かというと、全部自分のシナリオできるっていうのは最大に傲慢なんです。でクリスチャンっていうのは自分の人生にこの神の御心っていうのを中に入れさせてもらうわけなんですね。ですからこのようにして古王国時代の首都と、それがツァオンっていうところ、ヒクソス時代の首都がツァンで、古王国時代のノフに対する裁きが行われるっていうわけですから、今でいうとどういうふうに思います。日本でいうと京都と奈良に対して裁きが行われ、カイロはそうすると今の日本でと何になりますか。東京ですよね。東京です。ではクシュとは同じように、この神の御心を考慮に入れることなく、このように自分たちのことを誇っていたエジプトに対する神の裁きはどのような裁きであったのか、それが19章の1節から15節の内容なんですが、16節から全く違う内容になりますね。でこのその日っていうのが6回書かれてますけども、その日を実現することができるのは何ですか。それが途中に書いてあった20節でこう書いてあります。それがエジプトの国で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られるっていうんです。この救い主、神様が送られる救い主は誰のことですか。イエス・キリストによってこのその日を実現するんです。この日は究極的には、私たちが最後に読んだように私のためエジプトって言ってますね。私の手で作ったシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように、この祝福によって神様は私たちに対する神のご計画を実現するんです。だからこの神のシナリオを受け入れるっていうのは、この神が私たちに対して計画している祝福を受け入れることなんです。それなのに私たちがその方を実感を持てるようにこういうふうに下げてしまうと、その祝福がなくなっちゃいます。まあもちろんサタンもそういうふうに働いています。そうすれば何の意味もなくなっちゃうんです。神側には何の意味もない。自分の中で 100% 意味があるんです。ところが神側にはゼロなんです。これはサタンがやってるんです。そして私たちはそのことによって、この神の祝福を自分の生涯に、なぜかというと、この神の祝福がなければ神の御心は実現できないんですよ。ただどうやったらそれが得られないかというと、まあ、一つは買わないですよね。宝くじは買わないのに、当たるように祈ってます、買ったの、いや買ってません、これは起こらないですよね。信じない人には起こらないです。で信じても起こらないのは何かというと、それを下げちゃうからなんですね。で神様がこの方によって実現するものって何かというと、ちょっとだけ読みますね。エジプトは女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。何によってその御手を見せるかというと、ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対する計りごとのためにおののくっていうんですね。つまりこのことはイスラエルと関係があるっていうことを言っていますね。その日エジプトの国にはカナン語を話し、カナン語でヘブル語です。つまり言葉が変わるっていうのは文化が変わってしまいますよね。いろんなことが変わってしまいますね。何が変わるかというと、言葉は基準なんです。その神の言葉によってどういう支配が起こるのかっていうと、カナン語、つまりヘブル語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その1つはイルハレヘスと言われるっていうんですね。 でこの5つの町、5つってのはペンタゴンって言いますけども、このペンタっていう意味は、五は何を意味します？五はモーセの律法ですね。つまり神の律法によって治められることによって、イルハレヘスってどういう意味だと思います？破壊の町って意味です。破壊されるんではなくて、この神様の計画によって、この本来なら破壊されるべきものが救われるっていうことを意味してるんです。だから15節までの裁きというのは、後に来る祝福がどんな祝福かと分かるための裁きなんです。そしてそのことを実現することによって何が起こるか。エジプトの国の真ん中に主のため一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国万軍の主の印となり証となるって書いてあります。何のことだと思います？可能性があるのは、このさっき言ったこのギザのピラミッドが、本来は彼らが神々とした、特に太陽神ですよね。太陽神を拝むための、彼らが太陽神をそこで拝むんじゃないんですよ、入れないですからね。そのような神であることを表すピラミッドが、実はこの主のための祭壇になるっていうのが神の計画だっていうことを言わんとしてるんですね。そしてそれがコプト派が大本山を構えているこの場所がカイロですから、カイロにおいてそのような場所が起こるっていうんです。その神の大計画を実現するのは何かって、宗教じゃないですよ。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、何ですか？神の裁きのようです。主は彼らのために戦って、彼らを救い出す救い主を送られるっていうんです。この救い主によって、この場所が本来ならエルハラスって呼ばれる、破壊の町と呼ばれるべきなのに、その破壊の場所が救われるようになる。なぜか、なぜ救われるんですか？ここでこのピラミッドが、この聖書の神を礼拝するために用いられるわけです。最大の印なんです。そのようにして主はエジプト人にご自身を示しって書いてますね。本来だったら、ここはエジプトのピラミッドは太陽神を表すラオという神を拝むためのものでしたけれども、そうではなくて、この方を礼拝するための場所になるっていうんですね。そしてそのエジプト人は主を知りっていうんです。ですからイエス・キリストを通してでなければ主を知ることはできないっていうことですよね。生贄と捧げ物を持って使え、主に聖願を立てこれを果たす。主はエジプト人を打ち、打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒されるっていうふうに書いてありますね。ですからこの方をそのような方として信じるということが、そこの聖書に書いてあるように、神を知るためだ。で、神を知った人の信仰の内容って何かというと、使えることですね、その神に。でも私たちが先ほど言ったような宗教の神様っていうのは、私が使えるんですか？ではなくて、主が使えるんですよ。だからこっちの方がいいわけなんですね。でも本物の神は私たちが使える神です。その時に何が起こるかっていうと、先ほど言ったように、彼らが主に立ち返ればって書いてありますね。彼らの願いを聞き入れ、彼らは癒されるっていうんです。そのエジプトからアッシリアの王子ができっていうのは、これは対象ですね、通称ですね。今中国が一帯一路っていうのを作って、自分たちにとって都合がいいように、中国で作ったものが世界に及ぶように、そして中国の経済がですね、世界一になるように、 GDP が世界一になるように、それを作ろうとしてるんですけども、それがだんだんうまくいかなくなってます。で、中国の経済がだんだん落ち込んでますよね。でも神様が作られる王子というのは、そのように経済が発展することなんだ。そのための王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリアと共に、次何て書いてます？主に仕える。だから皆さんの信じている内容が、主が使える場合は、これは自分役ですね。で、これはもう漢字で、私たちにとってすごく信じやすくてとてもいいんですけど、これ神側には何も起きないです。なぜかというと、そのような方として信じてないということは、それ現れてしまいます。 でもその方に仕えると何が起こるのかというと、私たちは清められますから、彼らの願いを聞き入れ彼らを癒されるっていうんです。でもサタンは知ってるんです。こんな神様信じたってしょうがないよ、厳しいじゃないか、だからこっちにしなさい。ところがこっちにしても何も起きないです。私たちの願いを聞くためには、私たちが信じてるという内容が主に仕えるっていう内容にならなければ、まあ、主に仕えるというのは主の入用に応えるということですよね。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受けるというんです。つまり神様の御心っていうのは、イスラエルが世界の何になるって書いてます？中心なんですよね。ね、そのイスラエルを滅ぼそうと考えてますけど、誰のシナリオですか？人間のシナリオです。 100%現実にイスラエルが1948年にできた時に、国連が分割した土地っていうのは本当にイスラエルには全然なかったんですよね。ところが中東がそれに対して、まあ、難民が出たので、それで戦いましたけども、3回負けましたね。これが働いてますから。そしてイスラエルは今世界一の空軍になってますね。その戦いによって彼らは世界にとって、世界で世界一の空軍になってます。彼らは自分の国を守る責任がありますから、このことのように仲良くしちゃダメなんです。ワイツっていう人がですね、最初の入植っていうのを始めるんですけども、1933年ぐらいです。その時にワイツっていうのがですね、心の中にこう思うんです。これまで住んでいた人たちを追い出していいんだろうかと思うんですけど、その葛藤に打ち勝って全員追い出すんです。それが神の御心がなる方法なんですよ。そこを人間的に考えて仲良くやったらどうなると思います？イスラエルの歴史見れば分かります。偶像が入ってきてしまって、彼らが神様にとってこのような存在であることを知ることがないんですよ。そして最後何て書いてあります？万軍の主は祝福して言われるアッシリアの私の民にエジプトって言ってますね。イスラエルが中心になるときに、エジプトは神様にとって私の民、さらにはアッシリアは私で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにというふうに書いてありますよね。ですからイスラエルが祝福されることが、実はこの世の、まあ、異邦人ですよね、エジプトとかアッシリアが祝福される秘訣なんです。サタンはその秘訣を知られたくないんです。この秘訣を知られたら全員がイエス様が言っている、イエス様が良いことだっていうことを実現してしまいます。でもそれをさせない。なぜかというと、サタンは自分が滅びることを知ってますから、誰を巻き添えにしたいんですか？私たちです。信じない私たち、この私たちにとって良いことを実現することができる方がイエス・キリストだけだっていうことを知らせたくないんです。そのためにクリスチャン何してるかというと、これをこういうふうにこの位置に落として信じてるんです。でもそれは何ももたらさないんです。この価値を人々にもたらすことはできないですね。どうか私たちが本当に今立たされている、まあ、明日は先ほど言った3月11日ですから、まさかね、あの後に自分の生涯が閉じられてしまうと思った人は一人もいないですよね。どうぞ今祈りの時を待ちましょう。どうぞ祈りください。